ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日も、のんびりムードのお休みに収録をしておりますので、雑談をしようかなって思ってるんですけれども、まずですね、お便り一つご紹介したいと思います。鼻うがいに関してお便りをいただいております。ごはみそネームヨッシーさんです。京子さん、いつもありがとうございます。今日は鼻うがいのハードルを下げられるのではと思いお便りします。鼻うがいをするとき、あーと言いながらするだけです。驚くほどスムーズにできるようになると思います。お試しください。ちなみに私はソフトコンタクトを洗浄する 0.9% の食塩水を使っています。これもハードルが下がります。アーユルヴェーダ的にはどうかと思いますが、よかったら試してみてくださいというね、メッセージいただきました。ヨッシーさん、ありがとうございます。これね、アーユルヴェーダ的にもすごくおすすめされています。そう、結構ね、鼻うがいの動画とか調べると、あーって言いながらやるんですよっていう YouTube 発信されてる人とかもいるし、私もアーユルヴェーダ学んだ時に先生からそういう風にね教わったんですけど、なんか私的にはあーって言ってやろうかなって思ったけど、なんか私はあーっていう方に集中力がいっちゃって、なんか上手にできなかったんですよ。だから番組では言ってなかったんですけど、結構そのやり方でやってる人もいるんじゃないかなって思いますね。で、このソフトコンタクトを洗浄するね、生理食塩水っていうやつですよね。そうそう、これも本当に私がいつも作っている食塩水と同じ分量ですよね。まあ体のね、塩分濃度と同じっていうことで、全く痛くないっていうことが確実にできるっていう便利アイテムですよね。確かね、漢方レディオの幸田先生は生理食塩水で鼻うがいするって言ってた気がする。だからね、ヨッシーさんが情報なしにここにたどり着いているっていうことは本当にいいっていうことですよね。そう、なので鼻うがいちょっとねハードル高いなって思っていらっしゃる方は、このヨッシーさんのおすすめの方法でねやってみると、きっとねやりやすいんじゃないかなって思いますね。なんかもうベテランというかすごい人になると、水道水で手弱で鼻うがいしてる人もいるって聞きましたけど、これは上級者というかちょっと変わってる人のやり方なので真似しない方がいいとは思うんですけれども、はい、なのでね、ちょっと鼻うがいやってみたいけれどもっていう方は、ぜひゴールデンウィークの最中に試してみられてはいかがでしょうか。なんかやっぱりね、鼻うがいはするとしないとで全然違うなってことをすっごい感じますね。その頭が冴えるっていうところだから、うちの2号さんは仕事がある日、土日以外は鼻うがいするっていう感じで、土日はやってないみたいなんですけど、でもそれぐらい効果をね、アーユルヴェーディックな生活を送っていない人でも鼻うがいの効果っていうのはすごくね感じられるみたいですね。ヨッシーさん、ありがとうございます。これでちょっと鼻うがい人口が増えるんじゃないかなと思います。それではですね、今日の雑談なんですけれども、今日はまずね、昨日の話に関してリアクションをいくつかいただいているんですけれども、やっぱりその人から褒められたことを素直に受け取れないっていう方は結構いらっしゃるんだなってことをね感じました。で、今日のお話はちょっと前に、そう、これもね、ジョーティッシュのセッションでお話をさせていただいたことなんですけど、恋愛に関して、パートナー選びに関してのお話をしたことがあって、番組でもね、もしかしたら言ってるかなって思うんですけれども、なかなか出会いがないですとか、なかなかパートナーができないですっていう方に対して、どうやって、いつパートナーを選んでいったら、選ぶというか、いつパートナーを探したらいいかのタイミングのお話をねしたりしていたんですよね。で、これはもうズバリ、自分で自分が大好きになった時がもうパートナー選びに最適なタイミング になってくるかなって思っていて、でさっきのその褒められたことを素直に受け取れないっていうこととこれ同じことなんですけど、自分で自分を認めることができていれば、周りの人からの好意的な言葉っていうのに自分で同意できるんですよね。例えばなんですけど、私はこうやって毎日おしゃべりをしていて、なんかおしゃべりが上手ですよねとかね、そうやって褒められたとして、したら、私はすごく嬉しいんですよ。なんでかっていうと、その上手かどうかはわからないけど、好きでやってることで喋ってて、ここで配信している自分が好きだから、それを肯定的に見てもらえたっていうことがすごく嬉しいなって思うんですよね。だからそれと同じで、恋愛に関しても、自分自身がやっていることとか、自分自身が生きていること自体を肯定的に見ていたら、あなたのことすごく好きですよとか、あなたのこと愛してますよって言われたら、そうだよねって同調できる、同意できるんですよね。だけどそこで自分自身に対して疑いがあったりとか、なんか否定的なことを感じていたりとかすると、あなたのことすごい好きなんですよって言われても、え、そんなわけないでしょ、どこが好きなの、こんなもののことみたいなね、なんかちょっとかわいそうな言い方ですけど、そういうふうに否定してしまって受け入れられないっていうふうになっちゃうんですよね。だけどそういう状態でお付き合いとかが始まったりすると、やっぱり相手が言ってくれている自分に対しての肯定的なことっていうのをなかなか認められなくて、どうやって愛情を確認しようかってね、いう風になっちゃって、常に疑いの気持ち、相手の気持ちに対して疑いが出てきたりとか、いちいち、相手の気持ちを確認できないと、安心できないとかね、なんか実際に会わないと安心できないとか、そういう風になってきて、そのお付き合いの妨げになってしまうんですよね。なので恋愛をしたいなとか、パートナー欲しいなっていう方は、まずは最初に自分に対して肯定的になる、肯定的というか、受け入れる、そう、そのまんまの自分をまっすぐに見て受け入れるっていうことが大前提だと思うんですよね。なのでジョーティッシュのセッションとかで、パートナー欲しいんですよねっていう方に関しては、まずは自分に対して、否定的になっている部分をお伝えするとか、自分をどうやって受け入れたらいいかっていう、そういうお話をさせていただくんですよね。でそういう時にアドバイスとしてお伝えすることっていうのは、物質的な部分じゃなくって、内面的な部分で本当の意味で自分を好きになるっていうことをお伝えしています。どうしても見た目とかお洋服とか、なんかこうお金で買えるものとか、そういうものっていうのは死んじゃったら持っていけないものだから、本当の自分じゃないんですよね。見せかけの自分の部分になってくるので、そういった見せかけじゃなくって、自分自身の本当の内側の部分を受け入れてあげるっていうことをお伝えするっていうことをしております。はい、ということで今日はちょっと簡単になんですけど、雑談として、そうですね、相手を、周りの人からの素敵な言葉を素直に受け取るためには、自分自身をね、まず受け入れることが大事だよねって、これよく言われてることだと思うんですけど、本当に私もそれを実感しているので、これをね、理解して、実行できる人が増えたら、すごくね素敵な社会になるなって思っていることだったので、はい、今日はこんなお話をさせていただきました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。